Ishinomiya's number one local radio station.
From 78.7, Sakura FM.
Nishinomiya, 徹底解剖。頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私、増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、5月の西宮徹底解剖は、西宮を走った汽車、電車、暮らしとともに一世紀と題して、ゲストティーチャーに日本の鉄道全線環状車の野中伸二さんをお迎えしてお届けしております。野中先生、今週もどうぞよろしくお願いいたします。
こんばんは、よろしくお願いします。
そして今日は4週目でございますから、クイズの答え合わせもあり、はい、そして質問もお受けしようという生放送でございます、はい。どんどん皆さんからのね、メールやファックスもお待ちしておりますので、お寄せいただきたいと思います。こちらはですね、おはがきで頂戴しております。
はい、ありがとうございます。
ラジオネーム、いて座のお姉さん、西宮市の方なんですが、先月はがきを出したところ、図書カードが当たり、大変嬉しくてびっくりしました。ありがとうございました。これに気をよくして、またまたはがきを出します。クイズの答えは、番組をよく聞いていないとわからないものです。今後も楽しい放送よろしくお願いしますということで、はい、このいて座のお姉さんね、お答えいただいたんですが、はい、残念ながらブー不正解でございまして、番組をよく聞いていないとわからない。今月はちょっと引っ掛け問題もありました。
それもありましたね。私ちょっと意地悪ですからね。
ということで、クイズの答え合わせは後ほどでございます。まだまだ間に合います。メールファックスなら間に合いますから、お寄せいただきたいと思います。ファックスは0798-375514、 0798-375514。E メールは787@sakura-fm.co.jp、 787@sakura-fm.co.jp、こちらのね、西宮徹底解剖の係までお寄せいただきたいと思います。お待ちしております。さて、野中さんは、はい、日本の鉄道全線環状車というタイトルを持ってらっしゃいまして、はいはい、今年またまた、このタイトル保持のために、ね、
そうですね、いろいろと函館に行ったり福井に行ったりという話をしましたけれども、
はい、最近は
震災で、東北の震災でね、普通になってたところが開通するんじゃないかと、南相馬市の原野町から小高というところが今年の春に開通するという、報道が出てましたんで期待してたんですけれども、どうも避難指示の解除が遅れてるということで、そこには行けませんでした。まだ開通してないんですね。それで7年前にですね、水害で不通になったところが久しぶりに開通したというところがあるんですね。三重県の JR の名松線という、途中の伊駅という駅から終点の伊勢沖津まで、これが開通したんで、はい、ちょっと乗りに行ってきました。これも3月26日の開通なんですが、一番奥のところが、伊勢沖津、伊勢街道の、宿場町なんですけれども、以前は三杉村というところだったんですけど、今津市に合併したのでね、治山工事とか治水工事も、うん、県や市の力でできたということで、安全に列車が走れるということで開通しましたんで行ってみました。
そうですか、はい、もうここは前にクリアしてらしたところなんですけれども、ね、久しぶりに再開通、はい、
7年も止まってたんで、どんな表情かなと。やっぱりお客さんは少なかったですけどね。でもサミットがもうすぐですのでね、
はいはい、
あちこちの警察官がね、松阪の駅にはね、大分県警の警察官がね、はい、大分県も地震で大変でしょうのに、警察官を送り出して警備をされてましたね。
そうですか、はいはい、というわけで、今もそのタイトル保持者、日本の鉄道全線環状車の野中伸二先生に今週もいろいろ教えていただきたいと思うんですが、はい、さて、今日はどんなお話になるかというと、新幹線の話、
そうですね、はい、
1 回目がですね、たった一つの西宮駅から始まったという第1週目、はい、そして第2週が阪神といえば電車野球それとも、はいはい、そして第3回目が西宮には無縁阪急電車、はい、そして今日の第4回目が市内に駅はなくても新幹線ということ で、まあ様々な鉄道を網羅して今回ね、はい、お話しいただいたんですが、
あの、はい、西宮にどんな鉄道がありますかっていうとね、うん、JR 阪神阪急とこう指折り数えて、上げるんですけども、新幹線忘れる人多いんですよね。
そうですよね、はい、だって乗れないですもん西宮では
西宮からはね、でもしっかり線路が走ってますのでね、
ありますね、はい、
それで西宮市民の方も、たくさんお世話になってると思うんですね、
はい、そうですね、はい、どっかけにまで行ってそうですそうです乗って、はい、ああ家の近所だって言いながら通過するわけですけれども、はいはい、まあ新幹線、はい、ねえ、
あのね、新幹線ができたのがね、はい、大阪から新大阪から東京までは52年前の話なんですね。以前の昭和39年の東京オリンピックになんとか間に合わせるということで、東京まで時速200キロで走るということで、もう大変なスピードだということでみんなびっくりしたわけですよね。
そうですよね、
ですからね、新幹線って速い鉄道を作るという目的で作られたと思ってる人が多いんですけど、実はあの時もね、あの新幹線を作るというのは東海道線の輸送力がもう限界に来てたと。で、複線の線路なんですけども、複々線にしないと、とても持たないということで、どんな形で複々線にしようかと考えて、ああいうあの特急列車だけを乗せ替えるという、あの別の線を作るという話になったんですね。
じゃあスピード重視というよりは輸送力を考えてのことだったんですか。はい、
ですからね、新幹線ができる39年10月の1ヶ月前の9月号の時刻表を見ますとね、大阪から東京まで行ってる特急列車が13本、急行列車が22本、普通列車も1本ありましてね、合計36本の列車が大阪東京間のお客さん運んでたと、はい、もうこれはギリギリなんですよね。それ以外にね、米原駅とかいろいろありますのでね、あの線路貨物列車もありますしね、それでなんとかオリンピックの輸送に間に合わせるということで新幹線ができました、
うん、はい、これでもう格段にじゃあそうです、ね、お客様を運べるようになった、はい、ということなんですか。
でやっぱりね、列車が速いとね、同じ線路の中にたくさん列車走らせることができますからね、それだけ高速で走るということは、はあ、たくさん運べるということにもつながるわけですよ。
あ、なるほど、そういうこと、はい、じゃあ両方のもうね、いろんなメリットが集まったということなんですね、はいはい、へえ。でその後新幹線というのは、はい、あっちへこっちへとまた伸びてったわけですよね。
岡山へ伸びてね、はいはい、その先博多へ伸びて、あるいは盛岡とか新潟へ伸びていきましたけども、うん、その岡山に伸びた時に、まあ、西宮を通ったわけですけれどもね、はい、でそれぞれまあ岡山へ行くのもね、博多へ行くのも線路容量が結構厳しいということで新幹線作りましょうよということになってきたわけですね、うん、
はい
はい、でもね、うん、その後はね、最近の函館だとか金沢だとか、はい、新幹線ができてますけどね、鹿児島とか、これは必ずしもね、線路容量ギリギリいっぱいでもなかったんですね、うん、でもやっぱりうちの方にも新幹線作ってくれという要望がね出てきますので、それでできてるわけですから、そういうところはね、 JR がもう経営から撤退してるわけですね。ですから従来の北陸本線は北陸新幹線ができたときに、
はい、
地元の第三セクターに変わってますね。ですから北海道新幹線も今度新幹線ができましたから、もともとの JR の江差線というのが、道南いさりび鉄道という民間会社になったんですね。そういうふうに JR が手を離して新幹線に乗せ替えると、そういうことをやってるわけですね。
なるほどね、まあ、新幹線一つ取ってみてもいろんな、まあね、教えていただくことがてんこ盛りあるんやなと思ったんですけれども、はい、岡山まで伸びた時に、はい、まあ、この西宮を新幹線が通る、はい、ということだったんですけれども、はいはいはい、あのルートっていうのはもう、じゃあもうその当時、もうここって決まってたわけですか。
いや、
も
ともとね、はい、弾丸列車計画というのがありましてね、戦前に、はいはい、東京から下関まで別の線を作って、うん、そして大陸の方へね、釜山へ連絡船で渡って、
はいはい、
大陸へ行くという弾丸列車計画というのがあったんですね、うん、それで用地も結構確保してましたし、
はい、
新丹那トンネルとかね、トンネルを掘る、準備も進んでたんですね。ですからこの辺ではね、尼崎市内に用地が確保してあったんですね。それをどう使ったかっていうと、名神高速道路なんですね、名神高速道路の尼崎市内の、はい、 ルートっていうのは弾丸列車のルートなんですね、うん、
あ、じゃあ鉄道より車の方にシフトしちゃったんですか。
それで西宮に近づいて西宮北口の手前でググッと左へ曲がって料金所に行きますよね。で弾丸列車はあのまま、西宮北口の駅のところを通って川原町の体育館のところ、はあ、そこを通って芦屋の方へ抜けていくと、そういう計画だったんですね。ですから今でもね、土地の境界線を示す地図を見ますとね、ちょうどこの道路に沿わない斜めの境界線が結構あってね、ここを走る予定だったんだな、用地買収したからその分泌というんですか、土地をちゃんと確保した、跡が残ってるんですね、地図にね。地図というかそういう境界を示した地図ですね。測
量図みたいなんですか。
そうですね、はい、そういうのには残ってます。それで、それよりももう少し北側、江東園のところから新幹線が山に入っていくというふうに、
実際は、
はい、実際は変わってきたんですけれども。
でもこの工事は大変な工事だった
そうですね、
って伺いましたけどね。
どうしてもね、西宮市内とか芦屋、神戸市内の町の中を通っていくと用地を買収するのが大変ですし、それから騒音問題でまた迷惑がかかるということで、トンネルを掘ることが多かったんですね。で江東園のところからトンネルで新神戸のところまで、ですからあれが出来上がった時はね、もうあれが日本で一番長いトンネルだったんですね。
そうだったんですか。
でもトンネルを掘るというのはね、両端から穴を掘って真ん中に掘り進めていくだけではものすごく能率が悪いし、それから危ないということもありますよね。何か事故が起こった時に、後ろへ逃げるしかないということで、六甲トンネルにはね、途中にアプローチトンネルというのを7つも掘ってるんですね。山肌から、トンネルの途中のところへ出入り口が作られて、で機械を入れたり作業員が出入りしたり、あるいは掘ったずりといいますかね、掘った土を運び出すというようなことで、西宮市内にはその7つのうち3つあったんですね。で上ヶ原と紅葉と北山という、はい、上ヶ原横港、それから紅葉の立港、北山の斜港という3つのトンネルがありました、はい、で上ヶ原と紅葉はね、もう今埋められてしまって痕跡がちょっと分かるかなという程度なんですけども、北山の斜港というのは県道の大蔵西宮線の紅葉学園のちょっと上の北山緑化植物園の近くなんですけど、そこにトンネルの出入り口が今もありましてね、立ち入り禁止にはなってるんですけども、万一事故が起こった場合にお客さんをそこから逃がすというために、管理されてるんですね、そういう車高が今も現役であります。で神戸の方には鶴兜のところにそういうトンネルがありますけれどもね、
そうなんですか、はい、でもそうやっていろんな掘り進め方をしながら、トンネルを作ったんでしょうけれども、でも本当に難工事で、たくさんの方が亡くなられたりとか、
そうですね、殉職者が出ましてね、このトンネルだけで六甲トンネルだけで16人の方が亡くなっていると。それから新大阪と岡山の間の工事で54人の方が亡くなって、その慰霊碑がね、ちょうど西宮のトンネルの入り口の上に、公園がありましてね、山陽新幹線記念公園、そこに慰霊碑がありますけれどもね、そのトンネルの上の公園っていうのはね、電車を眺めるには絶好の場所ですよね。
あ、そうなんですか、
はい、公園って言いましてもね、JR の土地ですから西宮市の公園というわけではないんですけれども、そこへ自由に誰もが出入り、出入りできますのでね。そうですね。でも新幹線の電車っていうのは速いのでね、時速285キロとか言いますけれどもね、数字で聞いたらそうかと思うんですが、近くで見るととんでもなく早いですね。
あっという間ですか。
そうですね、ですからね、秒速にすると80メートルぐらいですかね、1秒間に。だから新幹線の電車は1両が25メートルですから、1秒の間に3両行ってしまうということですよね、
まさに瞬き禁止ですね、
そうですね。ですからね、はい、もう写真を撮ろうと思ってもなかなか上手には撮れないですね、遠すぎたり近すぎたりね。
じゃやっぱりもう、プロの方が腕によりをかけてやらないと、
それで高速連射のね、バタバタバタッと撮るようなカメラでね、やらないとダメかもしれませ
ん
ね。
そうなんですか、でトンネルのあたり、特に六甲山系は湧き水が多くて、水にも悩まされたりってことがあったんじゃないですか。
水が出たり、その 壁が崩れたりということで事故につながってたわけなんですけども、うん、その水がね美味しいっていうんで、はい、作業員の方はまあ、好んで飲んでおられたとかね、そういうことは聞くんですけれども、
ボトルに詰めて売ったりとかはなかったんですか？
そうですね、ただね、うん、その水自体は美味しいし綺麗なんですけれども、どうもフッ素の含有量が多くて、はい、直接飲み水としては具合が悪いんで浄化をするとか、あるいは他の水と混ぜるとかしないと、ダメだというようなことでね、はい、それで西宮市の水道局がその水を受け取って、で鯨池の浄水場で水道水として使ってたんですけども、鯨池の浄水場がもう今浄水を停止してしまってますので、はい、使われなくなってるんですけども、その水どうなってるんかなと思いましたらね、中新田、日野町のね、はい、中新田の浄水場のところで工業用水として使ってるということだそうです。
は
い、
そうなんですか。
ですから、まあ飲み水ではないんですけれども、うん、で綺麗な水ですのでね、ゲリラ豪雨なんかがあっても濁らないということで、工業用水は主に淀川の水なんですけれども、淀川の水が濁った時にトンネルの水を混ぜると、まあ、濁りがちょっと軽くなるというようなことでね、まあ、工業用水ということですから、うん、やっぱり間接的には市民の役に立ってるんだろうなと思いますね。
なるほどね、まさに平和今週もいっぱい出てきましたけれども、でもう一つなんですけどね、はいはい、線路はありますけど、はいはい、新幹線西宮からは乗れませんよね、はいはいはいはい、だからその行くときに新大阪から利用するか、はい、新神戸から利用するかって迷われる方も多いと思うんですが、
ですから、まあ、名古屋東京の方に行くときは新大阪から、はい、だから岡山広島九州の方行くときは新神戸から乗られる方が多いんですけれども、まあ、新神戸に行こうと思うと三宮から地下鉄に乗っていかないといけませんし、ね、
ちょっとあれが不便です
ね、ちょっとややこしいですね。でね、新幹線というのは乗るのには、うん、特急券と乗車券が当然いりますわね、
はい、
で光号、のぞみ号、それぞれの特急券があるんですけども、乗車券はね在来線でも新幹線でも同じなんですね。東京までという乗車券は西宮から東京まで、うん、で切符を特急券と一緒に買うとね、乗車券の方に経由新幹線、新大阪新幹線東京と書いてありますけどね、はい、これはまあフェイントというかね、新幹線と書いてあっても在来線によってもこれは大丈夫なんですね。
そうなんです、線路が違うのに
違うけれどもルール上大丈夫なんですね、
はい、そうなんですか。
ですから例えば在来線の、普通電車とか、あるいは夜行 の, サンライズという特急が走ってますけど、そういうのに乗って東京へ行って、はい、帰りは新幹線で帰ってくるというのも、乗車券は往復乗車券で OK なんですね。
そうなんですか。
ただ往復乗車券、あるいはその片道乗車券というのは、同じところを2度、片道乗車券は同じところを2度乗れないですよね。例えば東京まで行って熱海まで戻るというような場合は、うん、東京までの切符と東京から熱海までの切符と別に買わないといけませんね、
はい、
ところがね、新大阪と西明石の間、西宮も含まれてますけども、はい、そこだけはね、新幹線と在来線を別のルートとして計算できるという特例があるんですね、
はい、
例外と言いますかね、ですからね、例えば西宮から広島まで行くという時に新神戸を通りますけれども、新大阪に先に行って、うん、それから下りの新幹線に乗って、広島方面に行くというのは片道乗車券になるんですね、はい、
これ OK なんですか。
OK なんです。
ほう。
でもね、例えば彦根に行くと、はい、いう時に新幹線で米原まで行って彦根に戻ると、うん、これはダメなんですよね。
え、なんでですか。同じような感じがするんですけど。
そうですよ、京都と米原の間にはそういう特例がないんです、うん、ところが新大阪と西明石の間には特例がありますのでね、
はい、
西宮の人はねお得ですよ。
ちょっと得した気分でもこれ覚えておくといいかもしれません ね、
はい、
片道で行けると、はいはい、そういうことなんですか、はい、さあ、まあ本当にへーっとおっしゃってる方たくさんいらっしゃると思うんですけど、はい、ラジオの向こうで、はい、メールやファックスいただいております、はい、こちら、神戸橋の上から新幹線を見るのが好きな、はい、ミニャッコちゃんの可愛さも広めたい団員さん、えらい長いラジオネームでございますが、
それだけ全部がラジオネームなんですね。
そうなんです、はいはい、増井さん、野中先生、こんばんは。電車大好きなので、はい、3週とも興味深く聞かせていただきました。今夜は新幹線のお話ということでとても楽しみです。新幹線を見る市内の王道スポットは新幹線記念公園ですよね、
はいはい、さっきちょっとね紹介しましたね、
はい、はい、 下りの新幹線がトンネルへあっという間に吸い込まれるように走るのを見ると思わず声を上げてしまいます。でも園内にある記念碑には開通工事で殉職された方のお名前が刻まれていて、そういった犠牲のもとに今の便利な新幹線があるのを忘れてはいけないとも思わされますね、はいはい、ということでいただきましたけれどもね。
ありがとうございます。
そうですよね、ここやっぱ王道なんですか、は
い、そうかもしれませんね
もうぜひここのスポットはおすすめという、はいはい、
分かりやすいですからね、新幹線の線路がトンネルに入るとこですから、うん、間違うことないですからね。
なるほど、はいはい、さあそしてこちらは、はい、ラジオネーム、はい、ビールドランカーさんでございますが、はい、西宮市の方でございます。宝塚と阪神西宮をつなぐはずだった現在の今津線、はい、西宮北口駅まで来た段階で神戸線の建設が先に行われ、一旦ストップしていたのは分かりました、はい、その後西宮北口駅から南の部分が建設されるのですが、なぜ斜めに伸ばして西宮駅につなぐのではなく、まっすぐ南下して現在の今津駅を建設することになったのでしょうか。西宮駅への軌道は宅地開発などが進んで用地確保が難しかったんでしょうかね、っていただきましたが、
はい、ご質問の中心はね、なぜというところなんですよね。
なぜ、
はい、事実としては阪神西宮駅に行く予定だったのに、はい、今津に行くことになって、それで開通したと。これは事実、歴史なんですね。
斜めに行かずにまっすぐ、はい、南に行った。
それがなぜかというのはね、はい、これはもう分からないというかね、
野中先生でも分からない
っていうか、おそらく阪急の取締役会とか株主総会で議論があったと思うんですけども、はい、その議論の中身っていうのは写真に載ってないんですね。阪急の写真が50年史75年史があるんですけれども、なぜそうしたかというのは書かれてない。だからまあ憶測はいろいろすることができますけれども、はい、ご質問の答えに憶測でするというのはね、分かりませんの で、うん、で正確に答えるとなると、はい、なぜというのは分からないと。ただね、写真を見てみますと、はい、明治、39年に企業目論見書、うん、会社を起こす目論見書というのがあるんですね。でその中にはきちんと阪神の、恵比寿駅と書いてますけども、うん、阪神電気鉄道恵比寿停留所に連絡するというふうに、はい、書いてます。ですからそういう予定であったと。しかし75年史を見ますと、その後大正15年に今津まで 1.9 キロが延伸され、阪神電鉄との連絡を実現して今津線と改称したという事実だけが書いてあるんですね、うん、そのなぜというところに触れてない。
で、
まあ、現在の法律でもね、取締役会とか株主総会の議事録は、うん、保存年限が10年となってますので、はい、今から昔の書類を探し出して、議論の中身を探るというのはちょっとしんどいかもしれませんね、うん。でまあ、今津の頃の方に聞けば分かるかもしれませんけども、ちょっと今津はね、今津町史、今津町の歴史の本が出てないんですよね。だから今津の歴史についてはいまいちその研究されてないというか、学者の方の手が入ってないということは言えますので、
じゃあそういうことも相まって、はい、これは謎のまま、はい、
そうですね、今後の研究課題ということになるかと思います。
なるほどね、はい、ということでビールドランカーさん、はい、ちょっとうーんっていう感じかもしれませんが、はい、そういうことだそうでございますよ、はい、さあということで、それではここで、5月の、3つのクイズの答え合わせ、そして当選者の発表をさせていただきます。はい、さあ一週目はこんなクイズの問題でした。現在の西宮市域で2番目にできた駅はどこだったでしょう、ということなんですが、
はい、これは甲子園口かと思いますけども、実は生瀬なんですね、はい、
結構ここでちょっとそうです、ね、あちゃって、はい、引っかかられた方がいらしたようでございます、はいはい、さあ2週目の問題はこんな問題でした。甲子園球場がオープンしたのは大正13年、1924年、木の根の年。では、阪神甲子園駅ができたのは何年ですか？
はい、甲子園球場と分けて聞いてますので違う年かと思うんですが、実は同じ年に、オープンしてるんですね、はい、大正13年、1924年、駅もできています、
はいはい、さあそして、先週3週目のクイズはこんな問題でした。阪急電車の車体の色には何という名前がついているでしょう、
はい、これは小豆色でもない、茶色でもないということで、はい、阪急マルーンと いう駅ですね、はい、あの色ですね、
はいはい、ということでクイズのお答えは生瀬駅、大正13年、はい、1924年そしてマルーンカラー、はい、この3つの答えが揃った方の中から、はい、さあ今日はどなたに、3000円の図書カードが行くんでしょうか。それでは発表お願いします、は
い、厳正に抽選をいたしまして、はい、これ長いな、ミニャッコちゃんの可愛さも広めたい団員さん、
はい、はい、おめでとうございます、というわけで、このミニャッコちゃんの可愛さも広めたい団員さんに今日は3000円の図書カードを送らせていただきます、はい、おめでとうございました。 いやいやでもこの一番目のあの生瀬駅というのがちょっと引っかかれた、
そうですね、
引っかかられた方が多いようで、はい、
まあ、桜宿川は新しいので違うやろと、じゃあ甲子園口かなと思ってしまうんですけど、はい、生瀬にも駅があったということですね。
あったんですね、
はい、でなぜあそこを急いで作ったかという話はしましたよね、
はいはい、ね、本当にあの西宮にはいろんな汽車や電車が走って、それが本当にあの暮らしとともに一世紀ということで、我々の暮らしがこの汽車や電車が通ったことで随分また、ね、便利になったり変わったりもしましたし、
ね、
発展もしたということで、はいはい、まあ、本当にあの分かっていること、そしてなんでかなって分からないこともまだまだあるようですが、やっぱりこういったもののところに鉄道ファンの方は惹かれるというか、ね、
そうですね、鉄道ってね道具ですのでね、うん、我々はね鉄道に乗るのが目的なんですけど、そういう方少ないんで、何か目的があって、その道具として使うと、だから暮らしに根ざすと、そういうものだと思うんですよね。
なるほどね、はい、でも今やのの道具としてだけではなくて、はい、憧れの存在だったり、もうずっと付き合いたいと思う存在だったりっていう、はいはい、てっちゃんの方なんかもね随分増えてまいりましたし、はい、
そうですね、ね、マスコミにも取り上げられますのでね、はいはい、
鉄道博物館にも、はい、もう本当に一足先に行ったっていう話も伺いましたけれども、はいはい、にぎわってるみたいですね、
そうですね、
あちらも、
はい
はい、ということでぜひそういった展示されているものも含め、そして今動いてる、ね、はい、そういった電車汽車、はい、ますますまだまだこれから増えていくというか、路線が伸びていったりするんですよね。
そうですよ、はいはい、計画はありますし ね、
はい、
ただローカル線はもうあまり増えないですね。
はい、でも日本の鉄道全線環状車というタイトルをお持ちの野中伸二先生ですから、はい、ここからまた伸びたらまた行かなあかんということで、はい、ますますお忙しくて大変になられると思うんですけれども、
はい、まあ、若さを保っていきたいと思います
本当にそうです、はい、まあ、これがあるから元気でいなきゃみたいなことにもなるのかもしれないし、ね、はい、とてもいいご趣味でいらっしゃいますね。
ありがとうございます。
もうでもなんかご趣味の範囲はなんか超えてるような気もいたしますけれどもさて来月6月の西宮徹底解剖は、西宮市大谷記念美術館の魅力に迫ると題しまして、ゲストティーチャーに副館長の森田正樹さんをお迎えしてお届けします。来週は5週目ですのでお休みさせていただきますけれども、まあ、4週にわたって鉄道の魅力いろいろとお話しいただいたんですけれども、はい、よく聞かれると思うんですよね、はい、野中伸二先生にとって鉄道の魅力って何ですかってめっちゃベタな質問ですけど、
私にとって鉄道とはっていうような大それた答えはないんで、生涯一乗客というかね、さらっとお客さんぶって、鉄道に乗るのが目的で行ってると、そういうことで乗って揺られてるのがただ楽しい、それだけなんですね。あまり大それたものはないです、
う
ん、
いやでもまあ我々が旅を考えるときに目的地についてどうしようみたいなことをねやっぱり一番よく考えてしまうんですけれども、野中先生の場合は目的地に行くまでのその道中がとっても大事なのかなって。
ですからね、北海道新幹線が6分遅れを取り戻したと、ああ残念6分損したわと思うんですよね
そうなんですね、
はい、長く乗れる方が嬉しいです。
じゃあもう本当にそんなに急いで行かなくたっていいじゃないのっていうことも含めて、なんかゆったりのんびり旅ね、これからもまたちょっと楽しんでいただきたいですし、こんな楽しい鉄道の楽しみ方があるのだぞっていうことをもっともっと我々に教えていただきたいと思いますし、
こちらにもまた呼んでいただいていろんな話したいと思います。
まだまだトピックいっぱいありそうですよねこれ。 もうというわけで、ぜひ楽しみに、していただきたいと思います。というわけで、5月は西宮を走った汽車電車暮らしとともに一世紀と題してゲストティーチャーに西宮の鉄道全線環状車の野中伸二先生をお迎えしてお届けしてまいりました。本当にどうもいろいろとありがとうございました。来週は5週目ですのでお休みです。ではまた来月。